高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週は車の話をします。池袋で暴走事故があった80代の男性が死傷事故を起こして、それで捕まった。でこの事故はどうして起きた事故なのかということは現在捜査中で、まだきちんとした判断をするということができる状況ではありませんけれども、高齢者であったということから、高齢者の運転が妥当なのかどうかという議論が盛んに行われるきっかけになりました。事件は自動車運転死傷行為処罰法の過失運転致死傷の被疑事件ということで現在捜査が進められています。でこの機会に随分認知症の問題であるとか高齢者の運転可能性の議論が盛んになったというのは今お話をした通りですけれども、認知機能検査というものが75歳以上の免許保有者については行われます。いわゆる後期高齢者ですね。でそこでは3つに今検査の結果は分類される。第1分類、第2分類、第3分類と申しますが、認知症の恐れがあるということになると第1分類、認知機能が低下している恐れがあるということで第2分類、低下の恐れがないということになると第3分類、こういうわけです。で、この高齢ドライバーによる事故に対する対策としてこの認知機能検査を強化する、そういう道路交通法の改正が2年前の3月に施行されて現在に至るわけです。で昨年は実はこの検査を受けた人の数が216万人いたというふうに報告をされています。なかなかこの診察にあたる医師の条件といいますか力量がなかなかカバーしきれない大変な検査待ち時間がを余儀なくされているというか、そういう状況も報告されてますが、とにもかくにも216万人という数が昨年を検査を受けたと。でそのうちの 2.5% にあたる人が第一分類、つまり認知症の恐れがある人というふうに判定をされた。で、この認知症の恐れがあるというふうに判定された人で、昨年1年間に免許の扱いがどうなったかということのその結論の処分結果というふうに言いますが、処分結果をまとめた数字が発表されてまして、その 2.5% というと、これ、人数でいうと5万4000人なんですけれども、その5万4000人のうちの1900人ほどが免許の取り消しや停止になったほかに、約半分にあたる1万7000人ほどが自主返納したと。それから 15% ほどが免許の失効になったと。つまりかなり多くの人たちが認知症の恐れで免許を失ったり返したりして、車社会から退場したということになります。また別の調査結果で、昨年1年間に 死亡事故を起こした75歳以上の高齢ドライバー、つまり後期高齢者のドライバーがどれだけいたかという数を見たところ460人いたと。でその人たちは事故前に検査を受けた人がどれだけいたかといったら414人いたことが分かった。その414人のうち、この今申し上げた第一分類、第二分類、第三分類がそれぞれどういう人数だったかというと、認知症の恐れがあると言われるこの第一分類が 4.8%、 それから認知機能の低下の恐れがあると言われたのが 44.4%、 半分に近い数。そして第三分類が 50.7%、 半分をちょっと超える、まあ、こういう分類になったということなのですけれども、これを見ると第二分類よりも第三分類の方が死亡事故を起こした比率が高いのですね。 44.4% と 50.7%。さてそうすると認知機能の低下の恐れがあると言われた人よりも問題がないと言われた人の方が死亡事故を起こした数が多いということになってくると、一体この認知症の検査というのはどれだけの科学的合理性を持ったものかということがやはり問題にならざるを得ないと私は思います。このデータを発表している警察庁はこの第二分類と第三分類で第三分類の方が事故を起こしている、死亡事故を起こしている人数の比率が高いということについてどう分析し、どう対策を考えているのかということが少なくとも公表されているところにはないので、その点について明確にするというその必要、責任があるのではないかと思いますね。この認知機能検査というのは、一体交通事故を起こす危険を持つものを発見する、そういう手法としてどれだけ有効性を持っているんだろうかということです。でそもそも実を言うと認知機能検査の採用の段階で認知症と交通事故の発生の関係性に関する科学というのは必ずしもまだ十分には行われていないというふうに専門の医学研究者などから指摘をされてはいました。まあ私はかなり乱暴に突入したなという印象を当時持ちました。一昨年の制度改正の時にそう感じたのですけれど、現場の医師たちからはもう少しきちんとした方針というかチェックの仕方に関する科学が進んでいないところではドクターの負担が非常に大きくなって、判断についての責任を伴うということにもなるためにこれはつらいと困る、そういう声もあったことを覚えています。認知症の恐れがどのように交通事故と関わるのか、どういう状況だと運転免許を停止したり取り消したりすることが事故防止の上で役立つのかということについてのきちんとした研究が行われていないままに突入したことの結果が第二分類よりも第三分類の方が事故発生率が高いという結果になっているのではないか。やはりきちんとした分析をすることを怠ったのではないかということが今私には強く感じられるのです。君子危うきに近寄らずという言葉がありますけれども、認知症だと言われたら車はもう運転しないでおいてもらった方がいいのではないかというような言い方をするのは俗論としてはよくわかります。ただそういうその排除の論理というか、少しでも危うさが懸念されたらもうそれは 車社会からの退場を求めるという一種の排除の論理を使うということになると、今度はその他の症状とか疾患、障害のある人たちについて、詳細に分析をし、科学的に車の運転からは距離を置くことが必要だということでないと、やはり車社会への参画ということによって社会参加の可能性を高めようという、そういう考え方、障害があるということが直ちに車の運転から遠ざからなければいけないということにはしないでいこうという、現在そういう法制度になっているわけですから、その考え方の基本に戻るということにならざるを得ない。大変な事件が起きると、なんとかそこを対策を、その対策を考えたいということで、分析不十分のままでもとにかく遠ざけてしまえという論理だけが走ってしまう、暴走してしまうということになるのは、これはやはり別の方に大変重大な問題を起こしてしまうことになる。私はそういう懸念を強く感じます。現場にはさまざまな問題が出ているのは、例えば認知症のこの認知機能検査の対策本というものがたくさん売られていて、現場では認知機能検査の対策本というものが多く売られていて、検査を受ける前に本を読んでいけば高得点が取れますよというような、そういうことが言われている。実際に教習所の中にそういう本の宣伝などもするような広告が出ていたりするというところを見ると、認知症というものもその事前練習、事前訓練によって簡単にクリアできてしまって、テスト結果がその当該ドライバーの実情というんでしょうか、実態といいますかと違ったところで結果が出るというようなことも当たり前のように行われるとなると、ますますもってこの認知機能検査は形骸化するということにもなります。何か大きなところで話が少しずれてしまっているという印象が、この認知症問題をめぐっては強く私には感じられるところです。皆さんはどのようにお考えになるでしょうか。今日はここまでにしましょう。